ここからは毎週火曜日お送りしています片倉義文さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉義文さんとつないで、片倉さんに片倉さんの取材された台湾のお話を中心に、こちらのコーナーでご紹介していただいております。さあ、それでは今週もつながっております台湾在住の片倉義文さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉義文さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのような話題でしょうか。
はい、今私日本にいるんですよね。
はい、
7月の15日からまあ、2週間ほどちょっと日本に滞在してるんですけども、この間にまあ、いろんな仕事をしてたんですけど、ちょっと九州の方にね行ってきました。
はい。
はい。で、まあ、日本はね、特にこう、ここ数年、かなり暑いですよね。
そうですね。
でもね、私もね、よくこうね、公園とかでおしゃべりするときにですね、台湾ってこう、南の方にあるので、当然皆さん暑いと思ってますよね。
はい。
で、こういう暑いって話もするんですよ、よくね。ところがね、もう今明らかに日本の方が暑いと思うんですね。
はい。
うん、もうね、なんか、温度を実際にね、何度と何度って比較をしたら、もしかしたらまだ台湾の方が暑いのかもしれないんですけど、昔よく私ね、こういうこと言ってたんですよね。台湾の夏は厳しいですよっていう話をするときに、朝9時の時点で30度を超えるっていうのが、台湾はすごいですよねってよくお話してたんですよ。
はい。
今ってでも日本ってそうですよね。
そうですね。
普通にもう9時で30度ってありますよね。だから全然その台湾がすごいわけじゃなくて、日本も同じじゃないですかっていう指摘を時々受けることがあって、ああ、もうこの話使えないなっていつも思ったりするわけですよ。で、ところがね、一つだけ、やっぱり台湾と日本を比べたときに、日本の方が苦しいなと思うことが一つあるんですよ。
はい。
まあ、今日ちょっと三つお話ししようと思ってるんですけど、まず一つがね、台湾の人って暑いときに外出ないんですよ。
ああ、
これがもう重要ですよね。例えばこう、もう暑いところ、日差しを受けるところには出ないっていうのがあるんですよ。だから例えば、まあ、すぐにタクシーに乗って移動するとかね。
はい。
外日、日差しの強いところで立ち話とかしないですから、台湾の人は。で、日本だと結構ね、立ち話をしたりする人いますよね、暑い時に。
はい、そう。ね、そうかもしれないですね、
で、これがまずちょっと違うところ。台湾人は暑い時に外出ない。まあ、これね、暑いからっていうよりはむしろね、紫外線なんですよね。
はあ、
紫外線が強いので、日焼けをしてしまったり、目をやられたりするんで、台湾の人ってね、白内障の人すごく多いんですよ。
はい。
うん。これやっぱり太陽のね、紫外線が強いところにいるからだって言われてるんですけど、あと女性なんかはもう徹底して日焼けしないようにしてますよね。
そうなんですね。
うん。だからこの日差しとね、この紫外線の強さってね、やっぱり、台湾の方が断然上だなと思ってますけど、まあでも、基本的に暑い時に外に出ない、歩かないっていうのは徹底してますよね。
はい。
うん。二つ目何かっていうとね、台湾はどこに行っても飲み物を飲めるんですよ。
飲み物が飲める。はい。
まあ、コンビニエンスストアもたくさんありますし、街の中にジューススタンドとかがもう、
はい。
もうどこにでもありますから。
ええ。
で、これはまあ、都市の構造の問題でもあるんですよね。日本って結構街が大きくないですか？
はい。
ね。東京にしても、まあ、釧路にしてもね、福岡にしても、福岡市って例えば大きいじゃないですか。
ええ。
ね。だからこう、まあ、当然歩く範囲も広くなるんですけど、
はい、
台湾ってこう、すごい密集してるんですよね。だから逆に言えば、まあ、家に庭がないとかね、一戸建ての家が少ないとかそういうことももちろんあるんですけど、歩けばすぐにコンビニがあるし、歩けばすぐにジュース屋さんがあるし、歩けばすぐにデザート屋さんがあるんですよ。
はい。
だから人が活動してるエリア内にいろんなものがギュッと凝縮されてるので、まあ、喫茶店にしても、ファーストフード店にしても、そういうね、涼める場所っていうのが、まあ、たくさんあるっていうのが大きいですよね。
はい、
で、三つ目は何かっていうとですね、コンビニエンスストアに、イートインスペースがすごく充実してるんですよ、台湾って。だからそのエスケープする暑いっていうことから逃げるときにですね、
はい、
コンビニっていうのがものすごい力強い味方なんですよね。で、コンビニエンスストアのこのイートインスペースですから、当然ね、一番安いお茶を買って、そのお茶を一本買って、涼んでいくってことができるわけですよね。だからまあ、喫茶店とか、そのコーヒーとか飲んだりしなくても、もう一番安く気軽にコンビニで涼めるっていうのがあって、これはすごくありがたいと思いますよね。で、ありがたいっていうことは逆に私にこうやって日本に来ると、コンビニ探してもね、イートインスペース少ないですし、
はい。
混乱するわけですよ。あと例えば会社に来てくださいって、ね、例えば打ち合わせでね、言われた時に、駅を降りて、例えば駅から10分歩くって別に珍しいことじゃないですよね、日本って。
はい。そうですね。
でも台湾って確かにね、10分歩いて来てくださいっていうことあんまないんですよ。
へー、
やっぱ交通が発達してるし、
はい、
バス路線なんかもすごい密度で走ってますしね、で街が小さいからタクシーとかでも気軽に乗れるわけですよ。
あ、そうですね、
だから歩いて15分歩いてそのオフィスに行くなんてことはこの時期はしないんですね、みんなね、この時期は特に冬場だったらね歩く人いますけど、暑い時にこの特に天気がねいい時にこの暑い中歩くってことは台湾の人はやっぱ随分しないんじゃないかなと思うんですよね。だから逆に私がこう日本に戻ってくるとみんなから普通に歩いて10分ですからって言われるんですけど10分もこの炎天下歩くのっていうふうに思ったりするわけですよ。
なるほど。
だからね、私みたいに日本から離れてしまってるんで、その辺の感覚がやっぱり、まあ、逆に新鮮というかね、
はい、
ちょっと面白い、かったりするんですよね。で、あと、まあ、最後にね、一つ感じたのはですね、台湾の人はやっぱりね、まあ、なんていうんですかね、暑い時にどうしたら体の熱をこう下げられるかってことをよく知ってるんですよ。
気になります
ね。例えば、日本でもあると思うんですけど、例えばスイカをどうして夏食べるかっていうと、
はい、
あれスイカが夏の果物だからっていうのももちろんあるんですけどね。スイカって体温を下げる効果があるんですよ。で、こういう知識が台湾の人ってすごくあるんですよね。
はい。
だからこの時期に、例えば、ライチなんかはすごく夏のフルーツなんですけど、ライチは食べ過ぎちゃダメって言うんですよ。体に熱保っちゃうから。
へぇ、あ、そうなんですか。
で、夏暑いからといって、冷たい冷やしたライチとかパクパク食べてると、かえって暑くなるよとか。そういう知識がみんなすごいあるわけですよ。だから台湾の人もスイカをよくこの時期食べるんですよね。体温を下げる効果があるからって言って。
はい。
あと、台湾の人は、お茶なんかでもね、例えばこう、まあ、一般的な、どこにでもあるものじゃないですけど、例えば、台湾海峡に防湖島っていうね、島があるんですけど、ここはすごく温度が高い島なんですよ、夏場の。で、ここでは、お茶の代わりに、センダングサっていうハーブがあるんですけど、
はい、
このセンダングサを煮立てて作った飲み物を飲むんですね。で、これも、体温を下げる効果があるんですよ。だから夏にもう必ずそのセンダングサのハーブティーを飲むっていう習慣があったりね。
へ
え。まあやっぱり暑いので、いろいろやっぱ知恵があるんですよね、なんかね。
そうですね。
本当にね。まあ私、あさってね、日本から台湾に戻りますけど、まあまたね、日本と台湾どっちが暑いのかなってことを比較をしてみようかなと思ってますけどね。
はい、ありがとうございます。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。今週は、滞在中の日本からですね、片倉さんにご出演していただきました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。